曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速呼んでみましょうね。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日は晴れたけどどんな気候ですか？
そうですね、先ほどまで結構日差しが出てきたんですけれど、うん、またちょっと雲が出てきまして、
はい、
少し薄曇りといった感じですね。あと、うん、湿気が思ったよりも少ないので。
ああ、そうですか。
意外と過ごしやすいです。
まあよかったです。さて、今週は皆さんに新調したものを聞いてるんですけど、さっちゃん、何か新しく
買ったものある？また笑われちゃうかもしれないんですけど高枝切りバサミ
笑っちゃった。
家の庭木がちょっと伸びてきまして、うん、はい、そろそろ剪定しなきゃいけないなと思いまして、はい、生まれて初めて高枝切りバサミを購入してみました。
それはさっちゃんがやるんですか、ご主人がやるんですか？
私がやります。
そうなのねさっちゃん背もね高いけれども、ガテン系だもんね。
そうですね、
もう皆さんも気づきかと思うけど、
うん、大好きです。
あ、そうなんですね。でも、はい、でも重いハサミをこう高く上げて切るのはやっぱり重労働、うん、でしょうね。ま
あ、切るのもいいんですけど、切った後にゴミに出すので枝と葉を分けなきゃいけなくて、うんうん、その作業がとても時間がかかって、
ね、
そちらの方が大変です。
やった人にしかわからない情報ありがとうございますさて、さっちゃん、今日はどちらにお邪魔してるんですか？
はい、今日は染地三丁目、染地小学校から歩いてすぐの場所、染地通り沿いにあるアートスペース、テント未来デザインラボラトリーにお邪魔しています。街角レポートでは何度もお邪魔をしている場所なんですが、未来工場のような銀色をした芸術的なタイルと歯車でできたインパクトがある素敵な扉がある場所です、うん、こちらが目印になっています。そして中に入りますと、現在は1ヶ月単位で行われている企画展、そして書道ですとかイラスト、手芸、焼き物など、いろいろな作家さんの作品の展示や販売が行われています。今日はテント未来デザインラボラトリー、そして美術教室の調布美術研究所の代表、諸井英二さんにお話を伺います。諸井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
諸井さん、改めてこちら2年前にオープンしたということなんですが、テント未来デザインラボラトリーはどんな場所なのか教えてもらえますか？
はい、展示はしてギャラリー的ではあるんですけども、みんなが、あ、ちょっと興味あるなとか、絵のことはよくわかんないけど一緒に遊びたいとか、そういう人たちが集まるスペースですね。そういうふうにをまた目指しております。
諸井さんには人と人がつながる場所で、まあ、未来のための実験スペースだなんていうお話もありましたけれども、アートのある生活を親子で楽しむ場所ということなんですね。今やられている活動が大きく5つあるそうなんですけれども、一つずつ教えてもらうことできますか？
はい、まずですね、ギャラリーをやった時にはギャラリーさん、展示している作家さんが多くの人に分かってもらうために必ずワークショップを一本入れてくださいと。で、もう一つは隣で教室、子どもアートクラブっていうのをやってるんですけども、そこに入れない、まあ、小学生以上なんで幼児だとかが一緒に遊べる、親子で遊べるような簡単な工作というか、それもちょっと凝った視点で作ってる講座、キラキラキッズで、指南道場という、これは中高校生や大人向けですけれども、僕の教え子たちがそれぞれの業界、ゲーム業界だとかグラフィックデザイナーとか建築家がいるんですけども、それが月1で交代で、月々講座を開いています。それとね、新しく2つ増えるんですけど、くねこね工房っていって、プロの作家さんや美大生の陶芸家というか、フィギュアを作ってる連中が、将来的にはガチャガチャに入れたいような、そういうちっちゃいフィギュアを作るような、教室も兼ねてた若い人たちのたまり場にしていきたいと思ってます。最後に今展示をやってるんですけども、絵本の扉っていって、 絵本作家の展覧会ではなくて、絵本を作りたい、絵本に興味ある人、そういう人たちがこう見てもらってて、こういう組織に入ってみたいなとか、自分が読み聞かせ、今日も今朝いらしてたんですけども、自分は普段読み聞かせやってるんですけど、こういう場所借りれるんですかねっていうことを、どうぞお使いください、お金は取りませんからどうぞ使いください、そういうふうに一人ずつが絵本好きがつながっていって、今おかげさまで去年あの絵本展1回目やった時に多くの出版社とか絵本作家と知り合いになったので、本当になんかいろいろなことができるんじゃないかとしてスタート しました。
ということで、もう諸井さんを中心として、この人と人とのつながりでもう活動がどんどん広がっているということなんですけれども、この絵本の扉のワークショップは正式には来月からスタートするということで、現在の行われている企画展もお話があったように、絵本の扉として絵本や紙芝居、絵画やイラストが展示されていますが、少し具体的に内容、展示の内容を教えていただけますか。
はい、もちろんプロの展示もあるんですけど、初めて今回絵本を出版する2人が展示してあります、はい、で結局本を飾ってるだけじゃなくて、本当はね、向こうは原画を出したいとか言ったんですが、私は原画はいきません、触られて困るから、そこまでセッティングするのはだから釣り本でいいですから、全体が分かるように、一目見た時に絵本の流れが分かるようにな展示にしてください、うんうんうん、それは何でかというと、あ、自分も絵本作ってみたいな、あ、絵本作家目指してるんだけど、どういうふうにしたらつながりができるんだろうかとか、そういう人たちのための要するに場所、相談を受けたりとか、今おかげさまで出版社も何社とかもお付き合いありますので、相談乗れることもあると思いますが、とりあえず来てくださいと、ということです、
はい、で今回は出版社の秋分社の絵本が2冊大きくそのすり本で、展示されているんですけれども、一つ目が僕嘘つかないという横山光代さんの作品ですね。で2作品目が落ちたらワニに食べられるという斉藤あかりさんの絵本が展示されています。それから諸井さんがお作りになった紙芝居も展示されていて、ボロアパートの住人という、はいはい、紙芝居なんですが、だから今後プロの俳優さんはその紙芝居を披露される、
ね、来月にはそれの要するにね、またこれを見て、一緒に組みたいという俳優さんだとか脚本家が出てきたんですよ。でじゃあもっと面白いことをやろうかって言って、それで紙芝居をとりあえず言葉、要するに今はデジタル社会だから画像で見るんだけど、言葉として投げかけられるような紙芝居をメインにしてみたらどうだろうっていう話になってて、やや盛り上がっちゃってる。それでそれの撮ってるとこをちょっと画像化してて、YouTube に上げようって、でもう定期的に上げていこうって、だからどんどん自分持ち込んだ作品を紙芝居にしてって、子どもたちに直接こう話しかけるような、それもほら自分で読むとちょっとねアマチュアっぽくなっちゃうんですが、プロの俳優さんってすごいんですよ、やっぱし、もうねイントネーションもすごかったしね、感情移入がすごかったから、僕はもうこの世界はやっぱしプロの俳優さんに入ってくるもらえれば、お金あって来てくださいって呼んでるんじゃなくて、自分から来たいって言ってくれたんで、空いてる時間があったらもういつでも協力するよっていう、この人間関係ですよね。
ということで、もう紙芝居の展開もとても楽しみです。そして絵本作家の木村大輔さんの絵本の展示ですとか、イラスト絵画の作品の展示もずらっとあります。動物の作品、それから恐竜の作品もあるんですけれども、こちらの絵本の扉の企画展は来月の7月15日までです。ギャラリーの入場は無料ということです。木村大輔さんはゴリラのジャングルジムやタムとトムの冒険などゴリラの絵本ですね。
一番有名なのがうんちコロコロです
、私、はい、うんちコロコロ大好きです、
ね、もう本当に素敵な可愛らしいイラストとなんか温かなストーリーがとても魅力的なんですけど、
素敵なうんちがいっぱい並んでるもの
その木村さんが来月行われる絵本の扉のワークショップの講師としていらっしゃるんですよね、
はいはい、 だからね、もう木村君とはね、こういうシステムで行こうっていうふうに2人で話してて、そういうのができるといいよねって調布に、そう、絵本専門ではないんですけども、ここに来れば絵本の情報が分かるという場所にしたいねって。でやっぱしどんどんやっぱし出版社もね、だんだん興味持ってくれて本持ち込んできてくれたりとか、で読み聞かせもね、あの 作家さんが来てくれたりとか、サイン会もねやっていきたいなとかと思ってるので、あのどんどん知り合いになってほしいなと思ってます。はい、
今回は絵本の扉を開きましょうということで、言葉を中心にしたプログラムが組まれるということです。あの日時はですね、7月の14日日曜日と15日の月曜日祝日の午後2時からで、参加費は3000円、定員は1日10名ということで、まだ両日ともお席が残っているということですので、ぜひ参加したい方はお早めにお申し込みください。
このワークショップ対象は大人向けと考えていいんですかね。
これがね面白いんですよ、うん、この絵自体もね、木村大輔が描いた絵じゃなくて障害者が描いた絵なんです。それに言葉をつけようという組み合わせも自由自在に、で絵もね4つとかじゃなくてたくさんあるんですよ。その中で自分でチョイスして言葉につけて一つのストーリーを作ろうという企画なんですよ。面白い、
面白いです。
そのね、やっぱり普段使わない脳をいかに活性化するかということが非常に大事な世の中になってると思うんですよ、
はい、ということで、ぜひこういう機会なかなかないと思いますので、まずは参加をして、はい、ぜひ絵本の扉を開けて、はい、いただければと思います。詳しくはですね、テント未来デザインラボラトリーのホームページまたツイッターなどをご覧ください。この7月14日15日の午後2時から行われる絵本作家木村大輔さんの絵本の作り方考え方のワークショップへのお申し込み、それからその他のお問い合わせは調布美術研究所までお電話でお願いします。番号は042-486-0170、 042-486-0170 です。お電話での受付は毎日午後2時から6時の間ということですので、お時間の方お気をつけください。ではちょっとお時間になってしまいまして、はい、最後に諸井さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、皆さん普段は忙しいと思います。でもね、人間はね、生きるために仕事だけではありません。もう少しずつ一人ずつが自分なりの視野を広げてもらってて、いいね生活を送ってほしいと思います。よろしくお願いします。
はい、諸井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もうただのギャラリーではなくて、ここからどんどんどんどん人とのつながり、そして自分の世界観広がる扉になってますので、ぜひ皆さん一度足を運びください。今日は染地3丁目にあるテント未来デザインラボラトリーからお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。絵本の扉は7月15日まで開かれています。ぜひ一度足をお運びください。次回の街角レポートはあさって木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが仙川のカフェテラズから夏メニューについて届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。